大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。よろしくお願いします。
はい、毎度ということで、はい、先週大阪の番組に出てね、うん、なんか突然来年消滅するものっていうのがテーマだって言われて、うん、何か書けって言われたんで、うん、私東京って書いて出したら、うん、みんなドン引きで、うん、でもね、いや政府が、うん、首都直下型地震が30年以内に、うん、70% の確率で来るって言ってるので、うん、1年あたり計算すると 2.3% ぐらい来るんですよ、うん、だからお年玉年賀はがきで切手が当たるぐらいの確率で来年来るので、うんうんうん、皆さん気をつけましょうね。
まあ、いつ大きな災害来るかわからないから、まあね、用心しといた方がいいことはいいですよね。
もうでも、しかも俺は備えようがないからな、超えてるからな。
そうですよね。
いろんなことがね、
はい、やっぱりちょっと郊外の空いてるところに住んでた方が安全のような気がしますが、
うんうん、まあ、心残りがないように日々暮らさないとね、
まあ、そうなんです。まあ、それが一番かもしれないね、
う
ん、
はい。ということで今日は銀行の話をしたいんですけれども、うん、はい、先週の金曜日だったかな、土曜日だったか、うん、日経新聞の一面にですね、うん、不稼働口座に手数料、三菱 UFJ 銀行年1200円っていう一面の記事が出てですね、うんうん、おー、ついにここまで来たかって思ったんですけど、うんうん、何を言ってるかっていうと、不稼働口座、うん、預金とか引き出しとかをしていない、はい、うん、で2年間放ってある口座に関してはですね、うん、来年の10月から、うん、口座管理手数料を徴収する、はい、うん、で、これが年1200円、多分プラス消費税だから1320円、はい、うん、取ると、はい、うん、そうすると何が起こるかっていうと、放ってある預金通帳がずるずると毎年1320円ずつ減っていって、はい、最後残高がなくなった時点で、自動解約、口座が消滅するっていう、うんうん、すごいことを考えているっていうのが分かったんですけど、これ本当にやりそうなんですね、うんうん、でこれこの日経新聞の報道によると、うん、今口座が約4000万あるそうなんです、うん、そのうち2割、うん、800万件程度がこれに該当するっていうことで、
うんうん、三菱銀行だけじゃなくて他の銀行も含めての数ですか？
いや、これは三菱 UFJ が検討しているんですけれども、うんうん、これ日経新聞には書いてなかったんですけど、うん、これ実はですね、仕組みがりそな銀行のほぼパクリなんですよ。で実はリソナはもう始めてるんです、
うん、
これを。
ああ、そうなんだ。
でリソナも年間1200円プラス消費税っていうのは同じ仕組みになっていてですね、うん、これもう2004年4月以降に新規開設した口座っていうのは、うん、2年以上を出し入れをしないと、うん、事前で文書で通知はするって言ってるんですけど、うん、それにリアクションしないとですね、うんうん、ずるずるこう手数料で残高が減っていく、うんうん、でただ、うん、リソナの場合良心的なのは、うんうん、残高が1万円以上あればやらないって言ってる、うんうん、だから残高が何千円のやつはずるずる減らしてって、
うんうんうん、残高何千円だと もうすぐ数年でなくなっちゃうってことですね。そう
そ
う
そ
う、う
ん、だからなんか銀行行って、うん、使おうと思ったら口座がないっていうことが起こり得る。
久しぶりに8000円引き出すかと思ったらもうないとか
ってことですね。そういうことが、これ多分三菱 UFJ がやるとですね、うん、この業界の体質としてみんな横並びでやってくるので、うんうん、そうなっていっちゃうんだと思うんです。
銀行がよっぽど苦しい苦肉の策ってことですか？
そうなんです。
そういうふうに考えていいんですか？
実は三菱 UFJ はもっとすごいことを考えていてですね、うんうんうん、紙の通帳は有料化する、う
ん、はい、
だから通帳作ってもらうと金取るって言ってるんです、うん、ちょっとひどいと思いません？
え、じゃあどうすんの？
だから
紙の通帳じゃなかった、
ネットで見ろみたいな。ね、だけど、うん、通帳は私は紙じゃないと、うん、なんとなく不安じゃないですか。
私全部紙です。
だって、う
ん、前澤社長だってね、通帳で一十百千万
でしょ。そう、
ね、
通帳で見せたもんね、
う
ん、
そう、私ネット口座もあちこち細かいのをいっぱい持ってるんですけど、うんうん、そのログイン ID 自体を忘れちゃって、うん、 アクセスできなくなって。
いやでも
そんなに年間1200円取られちゃうパターン。
いろんなの持ってたら忘れちゃうでしょ。だって
忘れちゃいますよ。
そんな全部覚えてられないもんね。
で紙に書いといたんです、うん、その紙がない、
うん、いやあるあるですよそれは、
うん、そうでしょ、うん、やっぱり 通帳だとなくさないけど、
うん、そう通帳はね、うん、あこの口座あったなって一番把握しやすいですよね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、でなんか森永さん金なくちゃって言うとちょっと楽しい。
まあ確かにね、なんかな持ってるからいいんじゃないぐらいの、うん、
あちこちに持ってる感じがするからな、
うん、別にあんまり心痛まない話です、うん、
さらに
はい、
さらに三菱 UFJ 銀行は今3万円以上の振り込みを窓口ですると、うんうんうん、すでに880円も取ってるんですよ。
1回の振り込みに
1回の振り込みに、
はい、
でこれがですね、コストが合わないって言って、うん、来年の春にもっていう、うん、もうすぐ、うんうん
はい、
これ1000円以上にするって、1000円程度にはするって言って
振り込みが
でね、うん、私は、うん、これはちょっと、うん、ちょっと横暴が過ぎるんじゃないかなって気がするんです、うん、
だって利子は全然つけないくせに。
でこれしかもね、例えば今、うん、あのスマホ決済で、うん、LINE でもペペでも、うん、あの送れるわけですよ。スマホで送金ができるんです、うん、それただなわけですよ、うん、でこれうん、ATM でやればもっと安いんですね、うん、で要するに、うん、この銀行が今何をやろうとしてるかっていうと、うんうん、貧乏人はお店に来るなって言ってんだと私は思います、
うんうん、
庶民は来るんじゃねえと、
うん、貧乏人はうちの銀行来んなと、うん、
で
この間銀行に小銭が集まったんで持ってったら何百万以上いくら取りますっていう数えるのに、
そうなのよそうなのよ、いろいろ取りますよね。1万円を細かくしてもらおうと思ったら500円手数料取られたりしました。
そう、
知らなかったから、そんなんだったらやめとけよかったと思いましたけど、
そうでほらうちも博物館で細かい商売してるじゃないですか、うんはいはい、それをあの、うん、銀行の ATM だと金取られないんで、うんうんはい、入れに行ってたんですよ、うん、そしたら何ヶ月か前から小銭を受け入れないようになっちゃったんですよ。
ATM
がうちの近所の ATM が、
あ、そう。
そうそうそう、だから車に乗って駅2つ先まで行かなきゃいけないっていう、うん、ひどいことになってんですけれども、
うん、横に機械置いてて自分で金数えるっていうのがあって、
はい、
でそこはコイン200枚までしか入んない。
でね、でね、これなんでこんなになっちゃったかって、うんっていうと、うん、日経新聞の解説では、うん、そのこの低金利が、うん、続く中で、うん、銀行も経営が厳しくなってきて、うん、それをその利用者に負担を、うん、頼まないといけなくなってきてるんだっていうふうに書いてあるんですけれども、うん、それはそうなのかもしれないけれども、うん、昔はね銀行行って口座作ると、うん貯金箱くれたんですよ、うん、
くれました。
うちなんかもう200個ぐらいあるかな、うん、コレクションで、うんねうん、最近銀行行って貯金箱どころか、うん、ティッシュもくれないでしょ。
タオルとかくれたりしましたよね
昔は、うん、最近くんないんですよ窓口行っても。
そうなのか、
だからもうくんなっていう、ね、そういうふうにどうして変わらざるを得なくなったのかっていうところなんですけれども、うん、実はですね銀行っていうのはどういう商売で儲かってたかっていうと、うん預金と貸し出しで利子の差があるから、うん、その利ざやで儲けてたっていうのが普通の解説なんですけど、うん、実はもっとすごい儲け方をしてたんです、うん、でどういうことをするかっていうとね融資をするときに、うん融資をキャッシュですることってほぼないんですよ、うん、全部小切手で渡して、うん、それを口座に入れてもらうんです、うん、そうすると何が起こるか分かります。例えば、うん、1000万円融資しますよね、うん、1000万円融資した途端に、うん、1000万円預金が入ってくるっていう構造になってるんです、うんうん、そうするとその入ってきた1000万円を元にまたお金が貸せる、つまりですね、うん、預金者から預かっている預金よりもずっと大きな金を銀行は貸せるっていうすごいうまい仕組みを作ってたんです、
うん、
でこれがね高度成長期とか、うん、その後でもこう景気がいい時っていうのは、うん、金借りたいっていう企業が いっぱいあったんで、それでバカみたいに儲かってたっていうのがこの銀行のビジネスモデルだったんですね。でなんで苦しくなったかっていうと、金を借りるっていう人が少なくなっちゃったんです。
なんで？
景気が悪くて設備投資なんかしないわけですよ。あの企業はみんな金貯め込んでんです。
設備投資してもそれを元設備投資が返ってくるような、状態に町がなってない。
そうですそうです、
じゃあ会社はも、自分のところでプールしてるお金で回してるってことですか？
回してるどころか、今手持ちの現金が、現預金、キャッシュがですね、240兆円ぐらいあるんです。もう頭おかしいぐらい金を貯め込んじゃってる、
各企業ね。
で本来は昔はその内部留保を設備投資に回してたんですけど、今もうドイツもこいつもみんな金貯め込んで、で金いっぱい貯め込んでるから、お金を借りなくなっちゃったんですよ。だからこの状態を直さないと、どんどんどんどん庶民にしわ寄せが来ちゃうんです。
なるほど。
でなんで企業が設備投資しないかっていうと、大滝さん言ったように、売れる見通しがないからですね。でなんで売れる見通しがないかっていうと、普通の庶民の消費が伸びない、もう10月なんて、前回の2010円の消費税引き上げの時よりも、はるかに大きな落ち込みを示していて、みんなお金使ってくれなかったら企業だって設備投資しようなんて絶対思わないですよね。
うちの悪循環に陥ってるってことですよね。そうそうそう
そう、とてつもない悪循環に陥って、
銀行の店頭に来なくていいって森永さんおっしゃいましたけど、もっと本音言うと、その少額の預金者とかって銀行から縁切ってほしいぐらいの本音は多分思ってる。
本音はそうかもしれない。
そうそうそうそうそう、ね、だけどね、まあそんなのは今まではもう他で儲かってたからまあいいやって多めに見てたわけですよ。だから
多めに見れなくなってきたんだ。
そうだから私はね、もう本当に今考えなきゃいけないのは、これなんで庶民が消費をしないかというと、金がないからなん
です。そうですよ。
だからその庶民の金を増やすっていうのを、今最優先で考えなきゃいけないのに、例えば国会でそういう話は一切出てこないっていうのがおかしいと思うんですよね。
なんかでもやっぱ国が動くしかないですよね。各企業に任せてたらそんな給料上げるわけないもん。
そうで政府なんて言ってるかっていうと、この溜め込んだ内部留保を、設備投資に回したら、補助金を出そうかとかっていう話を税制調査会はしてんですけど、そういう話ではなくって、庶民に金をばらまけば需要は出てくるんだから、そっちからやれよ。私はとてもとても思います。
うちの知ってる、クリーニング屋さんが廃業するんだけど。
廃業しちゃうのか。
理由はあのクリーニングの機械が壊れたと、ね、それ直すのに800万かかる、でもう年なんだ、俺と同じぐらい、今から800万はもうちょっと無理だと、もうだからやめますと
困ったもんです、
ね、もうそんなお金貯めてんだったら給料上げてほしいですよね。はい、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。